はい、ということで、ノーにデフォルトで入っている、まあ、何ですかね、ことを理解していこうという話で、もう今回で6回目なんですけども、まあ、まだまだ話すこといっぱいあるんですけれども、まあ、だらだら同じ話題を続けても仕方がないので、今回は、これをもって一応最後にしたいと思うんですけれども、まだ役立つことをお話ししていきたいと思います。まず一つ目はですね、モノクロのイメージということなんですけども、まあ、私はですね、ディメンションセルフトレーニングというものを駆使して、まあ、未来の自分、過去の自分と対話することによって潜在意識を育てる、まあ、別に言い方すると気づくことを教えているわけですけども、未来のね、自分を想像するのはやっぱ難しいってことすごく多いんですね。で、これはもう仕方がないことで、脳みそがもともとそういうふうになっているわけです。で、特にですね、遠い将来の物事に対する心的イメージ、心のイメージですね、は色がないと、あまり色がないというふうに言われてるんです。トレーニングすれば色がついてくるんですけども、デフォルト、我々のデフォルト機能としては色があんまりついてないんですね。なので、将来の話については白黒の画像が好まれると、人々にシャチを将来的に保護するための資金集めを考えてもらうと、シャチの色が白黒であるがゆえに彼らは比較的多額の寄付が集まるというぐらいなんですね。ですなので、あの白黒なので、未来を描きましょうっていう時に、キラキラした未来のを描きましょうとかって意外と描きづらいっぽいんですよね。それよりも絞った方がいいっぽいですね、未来については。特に私だったらどうするかな、まあ、だからあれですよね、未来について何かを想像させて商品を買ってもらおうとしたら、やっぱりターゲットにすることは一つになりますよね。あんまりあれもこれもってやってカラフルになりすぎるとちょっと分かんなくなっちゃうかなと思います。はい、あともう一つね、大事だなと思うことがあるので、まあ、それについてお話をしたいと思うんですけども、境界線、人間ってですね、境界線をすごく意識してるんです。地理的な位置よりも境界線を意識しています。それを頭に入れておく必要があります。例えばですけれども、これはですね、アメリカでの実験ですね、2010年の実験の論文から言われてることなんですけども、ネバダ州で地震があったと聞くと、人はそれをネバダ州の出来事だというふうに分類すると、震源地の影響はネバダ州内の他の地点に及んでいるだろうが、震源地から同じ距離にある州外の地点に影響があるとはあまり考えないということなんですね。もうちょっと具体的に説明すると、抽象的な境界線を物理的な境界線に当てはめてしまうんですね。例えば家を買おうと思った人たちが、地震帯、これは地震が多く多発する地域のことですけども、この地震帯から300キロ離れた2軒の家を検討した時ですね、一方の家が別の州にある場合、地震帯下の距離がもう一方の家と同じであっても別の州の家の方が買われる率が 272%、 要は3倍近く高かったという実験結果が出ています。これちょっと日本で当てはめて言うと、例えばですけれども、福島で地震がありましたよね、311で。で、まあ、放射能の問題とかもあったわけです。で、今それが、風評被害になってってことは、まあ実験っていうか、まあ調査でいろいろ分かってるわけですけども、例えばですけども、そうだな、福島から、20キロのところにある同じ福島県の家と、福島のある地点から20キロ離れた、茨城県の家、どっちがいいですかって言った場合に、放射能の影響を考えたりすると、地震の影響を考えたりすると、茨城県の家の方がいいなっていう人が3倍多いという話です。例えばで言うとですよ。でも同じ20キロには変わりないですよね。だから風向きによっては同じぐらい放射能が飛んでくる可能性があると評価できますよね。放射能が来るかどうかじゃなくて、評価としては同じですよね、だって同じ距離なんで。だけれども、福島、同じ福島だと影響があるっていうふうに人間は漠然と想像するんだけども、同じ20キロでも茨城県っていうふうに人間勝手に引いた境界線 適当に引いた境界線ですよね、をがあるとなんかもう別の話みたいに考えるわけです、ということです。だから、これ結構不動産投資の人は結構これ考えてる人いて、なんか安く家、まあ、不動産投資というか家買うときに不動産に詳しい人はこれ結構やっていて、なんか同じ距離なのになんか名前が違う、町名が違うだけで値段が全然違うから、そういうのを考えて買ってますみたいな人結構いるんですよね。です。なのでこういうのがあるので考えなきゃいけないし、逆になんか商品を売りたくてブランディングする場合はこれを考慮しないといけないですよね。です。なのでこういうのもねすごく大事だなと思った次第でございます。あと最後にもう一つ、これすごいなと思ったんですけども、狭い道をどう活用するかって話をします。これもですね、ある研究によるとですね、2009年の研究によるとですね、スーパーマーケットで幅の広い通路と狭い通路を作ったそうです。で、被験者にさまざまな課題をこなすように求めたと。狭い通路では被験者は通常と違う選択をすることが多かったそうです。それはなぜかっていうと、狭い道を通ると圧迫感を受けますよね。そうすると自分の自由が阻害されているっていうふうに潜在的に感じるんだそうです。なので自由を取り戻そうとしていつもと違う行動をするようになるんだそうです。窮屈に感じると人間はそこから出したいと感じるわけですね。で、それを行動に表すときにいつもと違う行動をすることによって、私はあなたの要は状況によって縛られてないんだ、自分によって自由な選択をしてるんだって自分に言い聞かせようとしているという研究結果が出てて、これ非常に面白いなと思ったんですよね。だから、私がこれをどういうふうに応用するかっていうと、なんかこういつも通りのルーチンに埋没してるのはやばいなと思ったら、狭いとこに入るといいかもしれないですね。でね、これはちょっと私の勝手な結びつけなんで、本当かどうかはちょっとわからないんですけども、よくあるヒーローズジャーニー、潜在意識を活性化するヒーローズジャーニーのテンプレートにはいちいち細かく入ってないんですけれども、物語で、別の世界に行くときって必ず狭いとこ通りません？例えば不思議の国のアリスでも、木の脇にある小さな穴を覗いてたらそこから落ちて不思議の国の世界に入っちゃいますよね。ナルニア国物語でも、戦争中の疎開先の家のクローゼットに入って遊んでたらナルニア国に入っちゃいますよね。それってそのやっぱりこの人間の中に入ってデフォルトで入ってるものを想起させる内容なんでしょうね。それを心理学が発達してない時代に書いた人たちってすごいなってすごい思いました。以上です。